アルビノエンタテイナー勝谷浩二です。
あんこ大好き声優平井正幸です。
今回はなんと、
二
人とも、マスクを、つけたままお送りしてまいります。
今回もね。
今回もね、もうこれが日常になりましたからね。
そうね。
そのままやっていくと思いますけどね。
はいはい。
いや、しかしね、前回の、まあまあ、7月31日、おまけ配信と8月1日の配信がありましたけども、その時は、それを撮った時は、もう、梅雨うつすぎて、梅雨うつすぎて、もうどうしようもないぐらい下がってましたけど、配信した日だよね、8月1日に、東京、関東、あたりが、確か、梅雨明けしましてね。
明けたね。
で、そっから、まあ、この、今、ポッドキャスト、8月11日配信分までの10日間ぐらい、晴れっぱなしですから。
確かに、夏が急にね、パキッて変わったね。
晴れっぱなし、35度超えっぱなし、熱帯夜っぱなし、もうね、
寝苦しい。
半端ない。半端ないけど、本気出してきたなということで、もう夏、本気出してきたなということで、こちらも本気でかかっていこうとね、思っておりますよね。いや、だまず、私、アルビノエンターテイナーであり、
はいはい、
その、日光の効果研究家でもあるわけですよ。まあ、アルビノから発生してね。で、その、繰り返し、ここでは結構話題に出してますけど、日光を目だったり、まあ、皮膚だったりから、吸収することによって脳内で活性化されるセロトニンという物質ね、あれがもうね本当に腫れっぱなしてますから最近。もうね活性化しているでしょう。
だから存分に
もう最近は、すごい疲れを感じていて、眠りに落ちて、で朝割と寝起きがいいわけですよ。それは日中に日光を、まあ、僕はね、なるべく日光を直接浴びないようには暮らしてますけど、それでも目とかからはなるべくこう、吸収をしてセロトニンを活性化しようとは思ってますから、そしてこう、腫れっぱなしている日中、セロトニンを活性化させることによって、日中元気になり、で、まあ、お仕事とかをして、一日を終えて、寝る頃にしっかりと、一日活動した体を今から休める時間ですねって、こう、体が、お察しくださり、じゃあお疲れ様でした、おやすみなさい、で、もうこう、だ電気で言うと完全にブレーカーからガスッと落とす感じだよね、夜ね、だから、もうしっかりと全部止めて寝るから、朝方、ガチャンってこう、ブレーカーを上げると、朝だよーつってね。
おおじい。
お伝わったんだ、この、なんだっけ、あれ、木更津キャッツアイというドラマ、映画のね、
はいはい、
中にキャラクターでいました、浅田よおじさんことおじさん、おじいがね、言って、ちょっと真似てみたけども、分かる人にしか分からないから、まあ、古田新太、素晴らしいね、
そうね、
いろんなキャラクターをね、やっていてね、今期は半沢直樹もね、やっていてね、話が派生しすぎましたけど、そう、ちゃんとこう、に日が出る、日が沈む、夜になる、寝る、日が昇る、朝になる、動くっていうのがメリハリがついて健康になった気がしますよ。
いいサイクルだね。
人間だね。
うん、
これが人間だね。
2回言った。
いや本当にね、その梅雨、まあ、毎年なんとなく感じるけど、梅雨が明けちゃったら、とにかく明けましておめでとうみたいな感じで、昔のこと忘れちゃうんだけど、なんか梅雨がやっぱ長い、本当に日照時間が短すぎると、もう死のうと思うぐらい落ち込むから、だからね、まあ、明けてくれてよかったとは思いますけどね。
いや、そうね。あとは、逆に、こう、疲れすぎると、眠れないよね。
え？
え？
僕ね、大抵の場合、眠れる人生を過ごしてきているから、あんまりね、眠れない日みたいのはないね。
僕、ちょうど昨日ね、めっちゃ疲れて、ああ、もうぐっすり寝ようって思って、 ね、眠気を待ってたんだけど、
うん、
結局ベッドに入って1時2時3時ぐらいまでずっと起きちゃってて。
ねえねえねえ、うん、あの平井さんってなんか真っ暗にして無音でおやすみなさいって寝るタイプ、
うん、あーまあそうね、どちらかというと、
うん、いや僕ね、あのまあ前も言ったことあるかもしれないけど、うん、寝るときにラジオをつけて、
うんうんうん、
でこう、まあ、少し小さめの音でねラジオをつけて、
うん、
聞きながら寝落ちていくみたいなのをもうここ20年ぐらいやってるわけですよ、
うん、
20年以上か、
うんうん、
でそういう生活だから、だからその眠れない夜の話をするときに、
うん、
僕の中でいつもこう知らないことが、眠れない夜はないわけじゃないよ、一回もないわけじゃないから、うんうん、あるにはあるけど、うん、僕の場合はラジオを聞いてたら2時間ラジオずっと聞き切っちゃったなみたいなのが、
うん、
まあ、眠れない夜の僕の体験なわけですよ。
うん、
だけど無音にして寝るタイプの人だったら、
うん、
その1時間なり2時間なりって無音のままどういう空間が訪れてるんだろうっていうのを僕は知らないことでね。
あ、そう、
うん、それちょっと聞いてみたいなと今思いましたね。
そうね、まあスマホを見たりとか、
あ、スマホ見ちゃうのは良くないっていうよね、うん、やっぱね、眠ろうとするんだったらスマホとかは見ない方がいいね、
う
ん、
ああそうね、あとぼーっとしたりとかね、
うん、無音のまま、
うん、
なんか過去にあった恥ずかしい体験とか思い出してクーってなったり、
ああそういう時もあるかな、
過去にあった告白したら振られた時の話をしてクーってなったり、
そこはないかな、
過去にあったああなんてつまらないミスだったんだみたいなことを思い出してクーってなったり、
ああそれはあるかな、
あとはこう明日とかのことを考えてクーってなったり
クーってなること多いね、
まあ、考えることってクーってなることが多いよね、
うん、
多いような気がする、まあ、だ本当に僕の多分こうなんていうの、その空間と多分別の空間を体験してんだろうなって思うのでどうなんだろうなって今思いましたけどね、うん、ぼーっとしてたんだね、
うん、
だから、
うん、
ないんですよ、
うん、
あのめったにない、あとは寝るのがもともと好きなのもあり、
うん、
そして眠りというものに結構こう重要性を感じてて、
うん、
よく考えているから、
うんうん、
だからそうね、その眠れない日とかがたまに訪れるとその時に原因を少し究明して、
うん、
次に眠れない日が訪れないように傾向と対策を考えたりするとかっていうのが、
うん、
その僕はそのようにしてこう眠れない大切な眠りをこう享受できない日を訪れないようにしようという意識が結構高めなので、
うん、
それでこうなんか回数を減らしているかもしれないね、意識的にね、うん、
逆にね、その眠れない日の次の日は結構目覚めはいいの。
まあ、
うん、
2つあるね、2つある。
ぐっとぐっと寝るっていうか、うん、深い眠りにつく、
うん、
寝られないけど寝たら結構ね 2,3 時間ぐらいしか寝てないんだけど、ああ寝たっていう感じがすごいあるんだよね、うん、うん、で、あ、めっちゃ寝たわって言って目覚めいい。
おう、
うん、
まあね、そういうこ、そういう経験も36年も7年も生きていればまああるけど、
うんうん、
僕はよく考えたことあるけど、
うん、
まあ、平井さんは考えないでもいいかもしれないね。すっきり起きれる日はすっきり起きれるでいいかもしれないね、
うん、
であとはね、やっぱね、あの、
うん、
そうしてコロナによって変容した日常の中、それでも梅雨が明けてある種の日常を取り戻したのが、
うん、
大洗濯だよね。
うん、いやー、洗濯日和が続きますな。
大洗濯がね、
うん、
まあヘロはヘブンだね。
どういうこと？
ヘロはヘブンですよ。
ああ
、うちはベランダではなくてバルコニーなのでね、
うん、
まあ、屋根がないので、
うんうんうん、
まあ、雨の日は外に干せないし、 で晴れの日は直射日光、まあ、でもそれでもこう、北向きとか西向きの方なんで直射日光全部は当たらないんだけど、でもこう上から降り注ぐ日光は当たるわけで、
うん、
死ぬかなって思うぐらい暑いあの、
うん、
よく乾くんだけど、
うん、
死ぬかなって思うね。
あ、熱中症になりやすい、
危ないって思う、危ない危ないって思ってこう、もう危ないガーッ、ふぅ、生還したみたいなね、感じにはなるよね。本当ね、やっぱね、僕がアルビノであるとか関係なく、僕が所有している衣類とかは、
うん、
やっぱ太陽ですっきり乾くのが気持ちよさそうだからね。
やっぱりね、梅雨の間、こうずっと 生乾きの状態でね、
うん、
何回も洗濯してたりね、
うん、
するから、そっからするとやっぱりお日様の匂いはいいよね、
うん
うん、
まあ、お日様に匂いはないけどね、
うんうん、あれは死んだダニとかの匂いだよね
まあまあ、とあとはこの衣類、そもそもその布類に存在する何がしかの匂いだったりはするんだけど、うんうんうん、でまあ、そんなね、
うん、
前回も話した通り、その会社員生活で限られた時間内で洗濯をするとか、
うん、
休みの日に晴れてくれるかどうかが大事とか、
うん、
まあ、いろいろ思いながらこの生活をしていく中でね、
うん、
僕今ようやく今の会社員生活1ヶ月ぐらいですけど、
うんうん、
こうリズムをこう把握してきたというか、
うん、
乗り始めてきたわけですよ、
うん、
朝はだいたい目覚ましが鳴るちょっと前に起きる、
うん、
もう体が覚えたからリズムとして、
うん、
っていう感じで、日常をこう組み立てていったんだけど、今ね僕はそのお昼休憩の時に、うん、街中、まあ、会社からちょっと歩いて街中の木陰にベンチがあって、その木陰ベンチのところに座って、
うん、
まあ熱盛をやったりまたは、
うん、
あのちょっと仮眠を取ったりね、
うん、
っていうお昼休憩を過ごすようにしたわけ、
うん、
で先日もあのお昼だーと思って、なんかそう、僕お昼ご飯もお腹が空いてなければ食べないから、
うん、
あのお昼だーって思ってお昼休憩行ってきますって言って出ながら、
うん、
今日はお腹空いてないなー、ままあ厳密に言うと今日もお腹は空いてないなーと思って、うんうんうん、でその僕の行きつけの木陰に行ってね、
うん、
でも熱盛はいいや、なんかいいや今日はと思って帰ってからやろうって思ったのかな、
うん、
で今日はいいかなって思って、なんとなくそのベンチにこう丸まるわけじゃないけど、なんかこうこれ どういう感じ、
うずくまるは違うか、
丸まってはいないんだよ、
うん、
なんかこうね
傾いてる、
なんかいやその角度の話じゃなくてこの様をどう言葉で表現するかを今ね平井さんと一緒に考えてるんだ、
うん、考える人、
考える人は丸まってるじゃん、
考える人の手前、
いや違う、まあ出なさそうだけど、なんとなくこう座って、
うん、
うとうとみたいな感じで、
うん、
寝たってたのね、
うん、
その日はね、
うん、
そしたらあのまあ、街中のただの木陰のベンチだから人がお、
うん、
ちょこちょこ往来はしてるんだけど、
うん、
なんか右の方からすいませんっていう声が聞こえたわけ、
お
でなんかそこら辺の人がね、
うん、
なんか話してんのかなとか、
うん、
あの喫煙所の横なので、
うん、
なんかそのなんか火貸してくださいみたいな、なんかそういうやり取りなのかなと思って、
うん、
なんかすいませんって聞こえたな、僕はまだ夢うつつだからね、うとうとしてるから、
うん、
ぼんやりしてって、すいませんって、うん、なんか言ってるな、って言ったら、すいませんが、僕の方にベクトルが向いていると感じたわけよ。
うん、
で、おやって思って、はい、はい、へい、僕みたいな感じで、
寝起き。
そう、
うん、
起きたら、あの、日本テレビの月曜から夜更かしなんですけどって言われて、え、ま、ああ、え、あの、よく見てます、知ってます、好きな番組です、うん、はいはいはいはいみたいな感じで
月曜から
なって、
うん、
佐藤健二ね、
うん、
で、あのはいっつったら、なんか、まあ、今その こう、まあ、月曜から夜更かしっていう番組見てる人はもうご存知かもしれないけど、その恒例の街中でなんか最近の個人的ニュースを聞くみたいなのをやってるんですけど、
うん、
今ちょっとインタビュー的ないいですかとかって言われて、
お
はい、いや、うわ、はい、すごい好きなんですけど、いいんですけど、あ、いいんですけどね、あの、思い当たるエピソードないんですよね、つって。
お
面白い話ないんですよね、つって。いや、本当は、あの、なんでも、ささいなことでもいいんで、いい、あの、なんか、話していただけたらみたいな感じで、
ほうほうほう、
段取りを組んで、マイクを持って話し始めながら、
うん、
いや、マジなんもなくて。
あ、そうなの、うん、
いや、本当に、ここまでの流れをね、一回、うん、もう一回整理しながら皆さんに問いたい。お昼休憩、ね、会社員のお昼休憩、
うん、
で、まあ、例えば、公園でもいいです。公園のベンチでもいいんですけど、
うん、
なんかどこかで、ふと腰を下ろして、うとうとしていたあなた。
うん、
心理テストみたいになり始めて、うとうとしていたあなた。
うん、
近くから、すいませんと声をかけられました、
はい、
顔を上げると月曜から夜更かしという番組の、
うん、
個人的ニュースを聞くコーナーのインタビューでした、
うん、
さてあなたはどんな面白い話をしますか。
この答えはあれだね、あなたの好きな人がわかるとかあなたの苦手とするところがわかりますとか、そういう感じかな。
いや、もう正解を言うと、
うん、
この答えで、あなたがオンエアに乗る才能を持っているか持っていないかが分かります。
直。
いや、まあ、マジで、うん、その状態、僕、その、なんか、よく分かんないけど、僕はね、今のところ、そのインタビューを経て、
うん、
まあ、オンエア乗んないだろうなと思ってるの。まあ、乗るか乗らないか、結果知らないけどね。
うん、
すげえうまいこと、その、佐藤健二のナレーションとかで、うん、うまいこといじって、なんか面白く仕上げてくれたら、ぜひ乗っけてもらったら面白いなって思いますけど、
うん、
とりあえずだから本当、話すには話したけど乗らないんだろうなと思ってるぐらい、
うん、
言い訳もあるよ。
うん、
インタビュー終わってね、
うん、
なんかその、前に話した、その、
うん、
地下鉄虎ノ門ヒルズ駅にすごい困惑した話とかは、
うん、
話せたらよかったなって思いますけど、うん、先ほど申し上げたように、うとうとしてて起きて、なんか面白い話をって言われた時に出てこなかったんだよ、もう。
ああ、寝起きドッキリみたいなね。
まあでもそうそうそう、芸人ポテンシャルを測られたみたいな感じでさ、
ああ、
はい、寝起きですが面白い話どうぞみたいな、うおーみたいな感じになるじゃない。
つらい。ハードル高い。
さあ、だからその、なんかないですかねとかって言われながら、うん、とりあえずその時思いつく限りのことをこうわーって話したんだけど、
うんうんうん、
まあ乗らねえだろうなって。なんかね、いや、後になるとその、うん、ね、その、いや失礼ですけど、その髪の色すごいですよねとかって、そのディレクターみたいな人が言ってくれたから、
うんうん、
あ、そうなんですよ、アルビノって知ってますとかっつって答えたんだけど、
うん、
もうちょっと意識が鮮明だったら、あ、それだってって僕がちゃんと食いついて、
うんうんうん、
そうなんです、僕アルビノなんですよって、もうちょっと攻めていけたかもしれない。
あ、
だけど寝起きもあり、僕のテンションとしてもね、わあ、月曜から夜更かしのチャンスなのに寝起きで頭回ってないみたいな詐欺になっちゃってるから、
あ、
そうなんです、アルビノなんですよ、アルビノっていうのはですねとかって普通に話しちゃって
乗り切れなかったんか。
そう、あとになると反省点はあるんだけど、
うんうんうん、
うん、だ結果ね、まだ、まあ、難しかったっていう話。
うん、
そんな急に、その、ね、チャンスというか、マイクが回ってきても、難しい。
そう。
準備してなかったらできないよ。
ああ、
だから本当ね、まあね、僕の見た目が、こうそうして、
うん、
多分、声をかけてくれたので、
うんうんうん、
僕にとってはそれはもう利点だったんだけど、
うん、
でもそれは僕が面白い話を返せたら、オンエアに乗れたら利点になったわけで、実際この出落ちというかさ僕の見た目で声をかけたけど、話を聞いてみたら何もなかった、ドーンみたいになっちゃうわけじゃない。
ただの寝起きだ。 そういう。
だから、それは僕の、なんか、ある種の失敗だよね。
あ
で、それと比べて、その、まあ、別のパターンとして、街中で、なんか面白い話があったら聞かせてくださいって言って、街中の人が、面白い話していいですかっていうパターンも結構あるじゃん。
うん。
その人たちとかを思い返すと、すごいハートって思う
よ。アグレッシブよね。
うん、
だいぶこう、ね、強いよね、心が。
そう。うん、いや、めっちゃ、その、もう、うまく仕上がっているエピソードだろうと、
うん、
些細なことだろうと、
うんうん、
面白い話ありますよって、いけるその感じ、
おのずからね。
その感じが、すごいなーって、
うんうん。
あの人たちってすごいなーって。僕はしばらく、そっから、しばらく1週間ぐらいかな、しばらくはね、うん、反省をしてます。
なぜあの時。
もうちょっとうまくやれればよかったな、
うん、
でも大概こういう、あの、次はこうしたいなって思うことって、
うん、
そうそう訪れなくて、
うん、
忘れた頃に次が訪れたりするんです
そうね。
1、2、3年後とかに、
うん、
また多分、今日疲れたとかって休んでる時にすいませんとかって言われたら同じパターンになるんですよ。ひゃーっつって。だからね、
うん、
そのまあ反省を生かすところがないかもしれないけど、
うんうん、
まあでも、あの、楽しかったって、そういうこともありましたね。
うん、
そういうこともある会社員の日常を元気に暮らしている笠谷浩二と平井正幸が、今回も楽しくお送りしてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ、
三色丼。
どうもアルビノエンターテイナーと勝谷浩二です。噛みかけたけども、アルビノエンターテイナーの勝谷浩二です。どうもよろしくお願いします。え、アルビノエンターテイナーって何ですかみたいなやり取りができたらよかったな。勝谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは、あんこ大好き声優平井雅之です。え、あんこ大好きってあんこが好きなんですか。はい、その通りです。はい、平井雅之です。よろしくお願いします。
この番組はアルビノエンターテイナー笠谷浩二があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発信や活動情報などなど、僕らの旨味をおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。
はいはい。
まあね、そんな感じでチャンスを逃したりした僕かもしれませんが、
うん、
まだ分かりませんけどね、
うん、
あ、いやだからね、祈るよ。あの、面白くいじってオンエアに載せてくれたらありがとうと思うけど、
う
ん
う
ん
うん、そうね。
そんな僕の一方、その頃平井さんがね、なんと、うん、まあ、告知してましたから、ツイッターでも、
はいはい、
あの、改めましてね、
うん、
どうぞ。
はい、平井正幸映画タイムリミット見知らぬ影という作品にですね、吹き替え参加いたしましてね。で、その映画がDVD ブルーレイでリリースレンタル開始しております。
はい、
イエイ。
はい
はい、そうなんです。
実際ね、
うん、
ちょっと何も僕中身も何もわからない
ので、うん、内容としては
僕何も聞けないんですけど、
う
ん、
あ、そう、あの、ドイツの映画でですね、まあ、2018年に作品自体は公開されてるんですけど、
あ、
うん、まあ、作品としては車に爆弾を仕掛けられた男のお話でね、
うん、
まあ、クライムカーアクション、緊張感
100%、ね、まあ、タイムリミット系の作品なんでしょうね、
う
ん、
そうね、う
ん、平井さんはどんなタイムリミットに迫られる役だったんですか。
僕は、ね、そういう縛り
いやで、
まあまあまあ、
今、うん、その、まあ、発売中だったりする作品の中身について、うん、しかもそんな別に、あ、なんかね、そんな聞いてもしょうもないじゃない、うん、
ああね、
それよりは平井さんのお話を聞きたいわけだから、うん、僕らどんぶりちゃんは、
あ、そうね、うん、平井はね、あの、その中に出てくるラジオ DJ だったりとか、
タイムリミットの役じゃん。
え、
だってさ、
そんな、
いや、わかりませんよ本当に僕中身知りませんけど、うん、ラジオ DJもその脚本上存在する意味としては、 おそらく時間経過であったりとか、その瞬間リアルタイムに誰がどこで何をしているかをつなぐっていう要素で使ったりもするかもしれないから、うんうんうん、もうだからタイムリミット役だよね。
無理くり、まあラジオ DJ だったりとか、あとあの救命士だったりとか。
ほらタイムリミットじゃん。やっぱ救命士といえばタイムリミットの代名詞みたいなもんだからさ。やっぱだってもう生きるか死ぬかのそのタイムリミット、いつまでに何ができるか、手を施せるか施せないかのタイムリミットと戦っているキャラクターとして脚本その世界に登場して描かれたりしたわけだから、もう救命士なんてタイムリミット役だよね。
そうね救命士だったりとか、あとあの狙撃手だったりとかね。
へえ、
うん、あ、それは乗らんのかい。そこは乗ってこうへんのかい。ああ、まあいろいろ役をやっておりますんで、
はい、
ちょこちょこいろんな吹き替えをやっております、
う
ん、
まあね、はい、そうやってこう外画吹き替え現場にどんどん入っていきまして、
うん、
でまあそのお客さんだったりとかスタッフさんたちだから、いろんなところから、うん、おいいねって思われたら、ますますこれからも仕事をしていくことになるでしょうから、
ね、
とりあえずタイムリミットをね、うん、全員3人ぐらいでいいから、3人ぐらいが200本ずつ買ってくれれば、
おお
600本でしょ。で
負担
DVD ブルーレイが600本ぐらい売れれば、うん、なんでこんな売れたのみたいに絶対なるから。
確かにね。
そしたら、うん、いや平井さんのファンがすごい動いたらしいよみたいになって、え、平井さんって芝居とかはあんまり今のところわからないけど、数字持ってんだ、数字持ってる人は使おうかってなるかもしれないね。
だいぶ飛躍するね話が。
最近あのさ、うん、この世の中の空気をね明るくしたいっていうこともあってか、
うん、
結構テレビでお笑い芸人のネタだったりとかを、うん、まあいろいろ工夫して、
うん、
いっぱい放送しているんだよね、
うん、
だからすごいあのお笑い芸人のネタをいっぱい見てて、
うん、
いろんなテンポが僕の中に入ってて今日はなんかその、うん、漫才やコントのようにするのが楽しいみたいな、ちょっと早めにいろんなものを盛り込んでお送りしてますけど、
そうだったのね、うん、
だからね、そのちゃんとここは反省して少しペースを落として、うん、ここからはあんまり明るくない話をしようかな。
あれそんな、せっかく明るく来たんだから明るく行こうよ。
明るくさ、それはもうね、
うん、
最後は笑顔でお別れしようっていう、その気持ちもわかるからさ。
どうしたの、
しんみりしないで明るくバイバイってな感じにもうなりますよ。
え、何、どうしたの、何か終わるの。
関東圏の人、まあ、特に東京埼玉ら辺の人以外はそんなにおなじみじゃないのかもしれないですけど、
うん、
まあ、最近ニュースなどでたくさん取り上げられてますように、遊園地としまえんが、
うん、
もう8月末で閉園なんですよね。
うん、そうだったね、
閉園なんですよ。
へえ、
えん、それでね、ホームはどこにかけたかは聞かないでいこうかな。それでさ、
うん、
まあ本当あだからね、僕らの盟友中澤雅智がその一番最後のクローズイベント、カウントダウンイベントの一つのアトラクション、
うん、
アトラクションというか、まあ、のその声で参加しているのもあって、
うんうんうん、
いいねって思いながらね、
うん、
まあでも、あ、
う
ん、聞いてみようかな、あの、うん、まあ、平井さんはさ、もともと滋賀出身でしょ、
はいはい、
だから、まあ、小さい頃豊島屋に行きましたみたいな話は多分ないだろうなと僕は思ってるわけ、
うんうん、
だけどあの大学からね日芸に通うために、まあ、東京の方に出てきて、
うん、
でその日芸は豊島園近くもないけども、でも遠くもない、
うんうん、
なんかまあ日芸の周りでさ、うん、なんか遊園地みたいなところあるって言われたら豊島園ぐらいの、
まあ、そうね、う
ん、そんな感じの位置にあったから、
うん、
なんかそのそういったことをうまくこううまくなんていうかな、活性化、脳内で活性化させた上で、
うん、
豊島園のなんか思い出とかない？
うん、そうね、大学時代のゼミ仲間で花火見に行った、
お
ー、ね、
うん、あるんだ思い出、
あるある、そりゃね、
うん
うん、
え、 それはさ、生々しくなくていいんだけどさ、うん、花火を見に行った時にさ、うん、やっぱりさ、なんかさ、あ、もうマスクしてると口笛が吹きづらいね。トキトキ、トキトキ、トキトキ、ファン、あ、手が触れる、手が触れる、イメージ音、ファン、あ、あ、お、周りの目が気になる、周りの目が気になるけど、みんなは花火の方ばっかり見てる、見つめ合っているのは僕とこの子だけ、ファン、トキトキ、トキトキ、パン、パン、みたいなのはあったの？
なかったね。
ないな
そうね。ワイワイ楽しくビール飲みつつ、
ね。あ、まあ大学生だからね、うん、あの、ね。
いや、でも亡くなるのはね、寂しいね。うん。
まあそっか、
うんうん。
でもね、でも、
うん、
まあ、この、としまえんは確かなんか、開園してちょっと後に西武鉄道かなんかが買い上げて、で、今の形にどんどんこう、企画と予算をつぎ込んでいったみたいなことを確かどっかの番組で見聞きしたと思うけど、
うん、
あのそんな西武鉄道が別のところでね終わりを迎えながら始まりも迎えようとしているわけですよ、
うん、
これちゃんと話してないよね、これちゃんと話してないよね、
うん、多分
豊島園は閉園しますけど、
うん、
埼玉県所沢市に角川の、
うん、
所沢桜タウンっていうのがね、
はいはい、
爆誕 するところなんですよ。
しするんですな、
はい、
うん、
あの実際には所沢桜タウンはもともと7月にグランドオープンする予定で、
うん、
去年末ぐらいから結構大々的に打ち出されていたんだけど、
うんうん、
でもそのコロナウイルスの影響でオープン自体がずるずるっと伸びて、
うん、
今一部、プレオープンみたいな感じでやっている。
へ
ー。でそれが、うん、まあ、本当ね、所沢桜タウンとよく名付けたなっていうぐらい、
うん、
結構公共事業が莫大な予算を無駄遣いしたのかなっていうぐらいの、
うん、
かなりの規模なの。
ああ、そうなの。
そう、
うん。
あの、もう、広い広場的な土地があり、
うん、
でかい箱があり、
うん、
で、その中にホールとかがあり、ショップもあり、
うん、
で、ミュージアム的なものもあり、みたいな、うん、角川が、本当に世の中が平らな日々であったとしたら、かなり大きく爆誕、
うん、
させた肝入りの新しい土地、新しい地域、うん、まあ、まさに桜タウンみたいなのにしようとしてたんじゃないかなぐらいの、そのすごい、まあ、
うん、
エリアなんだよね、
うん、
エリアなんですよ、もう施設というかエリアなんですよ、
ほうほうほうほう、
が、まあ、ね、そのだからずるずるとちょっとこう、ね、今だからツイッターかなんかでも大々的に来てくださいと言えない世の中ですが、
うん、
元気にプレオープンしております、うん、みたいな告知が出てて、
もどかしい、うん、
頑張れって思うんだけどね、
うん、でも言うても所沢桜タウンって言ってるけど場所的には東所沢駅周り
だ、それはさ、
ね、確か
それはさ平井さん、
うん、
いやまさにだけど、
うん、
豊島区じゃないけど豊島園って言ってるのと同じよ同じ同じ、
あ、
それこそそれよりはもっと近いよ、東所沢の所沢なんだから、
うん、まあね
所沢市なんだから、
うん、
それでさ、本当あのあとその辺のごちゃごちゃは、
うん、
本当にその辺の土地感ある人しか知らない実際だって実際どうでもいいじゃない、地方からしたらさ、
まあ、
東京ディズニーランドが東京なのか東京じゃないのかとか、
うん、
地方からしたらどうでもいいじゃん、東京方面に行くんだから、
だって所沢駅あるじゃん、
はい、
で近くに新所沢駅あるじゃん、
ありますあります、
で東所沢駅にその所沢桜タウンができるじゃん、
ありますあります、
もうどの所沢に行けばいいの、所沢どこ、駅どこどこメイン、
はあ、
え、
それはさ、なんかさ、うん、なんかちょっとそれはちょっと今更重箱の住みすぎない、なんか、まあ、全然さ、その西新宿、うん、東新宿とかさ、結構ごっそり離れているところでもさ、うん、新宿って言ってるようなもんじゃん、
あ、 じゃあ大きい目で大きい枠で広い心で見ればいいってこと？
いやいや違う違う、あのそうやって、うん、大きい目で広い心でとかじゃなくて、うん、そいや、まっすぐに、まっすぐに僕今日伝えていい？
え、うん、
平井さんが細かくて狭すぎるよ。
え、そうなの？いや、でもね、いや、そうそう、そんな。
ただの偏屈じじいかよ、うん。そんなこと大したことじゃない。
言うても、言うてもですよ。
何何
言うても、まあ、東所沢駅、そうね。まあ、そんな馴染みないからね。
知らんけど。それなの、うん、じゃあ、あの、平井さんは結局、東京ディズニーランドもずっと東京じゃねえだろっていうタイプってこと？
まあ、どうだろうね。
違うんかい！
東京ディズニーランドは東京ディズニーランドやろ。
それはもう、ただのめんどくせえ人じゃん。なんか、一貫したポリシーがあるんだったらさ、まあ、そういう人ならじゃあそうなんでしょうって思えるけどさ。うん、
それはそれ、これは。なんてな、
うん、じゃあね、以上となります今回は。
はいはい、
あのもろもろね、そうやって世の中が動いているっていうことも感じながら、うん、僕らも前と同じことをするんじゃなくて、これから新しい動き方を考えて動いていければいいかなと思っておりますよ。
そうね、
うん、本当だから、お家にいるんだから、映画館にもなかなか出かけないんだから、タイムリミットとかも、もう DVD、ブルーレイでお家で見たらいいじゃないって話ですから、見よう見よう、
うん、
お家に、ぜひぜひ、お家で楽しく過ごそう。
うん、
さて、今回の三色丼は、このあたりでごちそうさまのお時間です。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは、毎月1日、11日、21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、ご意見、ご感想、疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。そして僕たちのツイッターやブログ、 YouTube と合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトや動画もどうぞご覧くださいね。次回の配信は8月21日金曜日です。以上、今回のお相手も、
夏真っ盛りでもやっぱり暑さ、熱中症には気をつけて、水分こまめにとって休み休みゆっくり行きましょう。あんこ大好き声優平井雅之と、
まあ気持ちはわかるよ。確かにね、マスクとかしてると口元がいつも少ししっとりしてるから、喉の渇きを感じづらいからね。
うん、
うん、だけどそういう時にも手に取ってしまうのがコーヒーだったりすると、ちょっと元も子もねえと感じることがある。真っ白だけど黒い飲み物も好き、アルビノエンターテイナー和也浩二でした。それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。